武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
こんなハガキが舞い込みして、西郷隆盛は日清の密直を作り、最後まで武力倒幕にこだわった人、上野の山に大砲を撃ち、彰義隊を殺し、死体も片付けさせなかった人、生還論を唱えた人で、とても許すことはできませんという。これ私も本屋さん行く。で、西郷関連多いんですよ。はい、もう大河ドラマで取り上げておりますんでね。
はい。
その西郷論を見ますと、やっぱり分かれてるね。西郷隆盛のことすっごい嫌いな人もいるよね。
恨んでる人もいるでしょうね。うん、
このおはがきは会津魂という方からいただいたんですが、もう西郷のことお嫌いなんでしょうね。この、西郷の値段、値打ちをどうつけるかっていうことに関しては、今もなお議論が あるんですね。
うん、
先に皆さん方に言っておきますが、西郷のことをちょっとね、エッセイで書くっていうことがあったもんで、真面目にやろうと思って、七巻の飛ぶがごとく、本棚の隅にあったのを全巻読み通したんですよ。
はい。
暗いですなぁ、飛ぶがごとくは。あんな暗かったっけ？あれ俺、振り返って言うけど、俺25か6の時に全巻買ってるんだけど、さらっとしか読んでなかった。あのね、なんでかっつったら、龍馬が行くみたいな、胸の中に夏雲が立ち起こるような作品かと思って、読んだんですよ。
はい、
暗いんだわ。
ワクワク感がなかったんですね。
ないんだわ。一言ではもちろん言えないんですが、司馬さんがもうものすごく途中で苦しんであるのね。西郷の値段について、
それわかるんですか？読んでて。
わかりますよ。私はね、
はい、
私の読み方ですよ。西郷隆盛の薩摩軍と、あのインパール作戦とかガダルガダル島で玉砕したっていう日本陸軍が、司馬さん書いてうちに浮かんできたんじゃないかな。陸軍のそういうめちゃくちゃさっていうのは、西郷軍からの覚醒遺伝じゃないかというような、そのことは懸命に司馬さん触れられまいとするんだけど、
はい、
やっぱり出てくるんですよ。この田原坂の戦いの最中、西郷は何もしていないとかね。
はあ、何もしてないんですか？ま、
してないんですよ。
うん、
していないっていうことに西郷は意味を込めたのかもしれないけど、西郷が動いた形跡がないんです。とにかく西郷という人を眺めていく意味で、その明治を見ていこうではないかということなんでありますね。はいはい、明治6年、西郷は手に負えなくなるんですね。それは韓国に渡って李氏朝鮮と掛け合い、李氏朝鮮に殺されることによって、大陸への活路を開こうとするという。で、その時に、もうすでに一緒に殺される秘書役を決定してるんですよ。
はい、
それが、まあ、西郷関連詳しい方ご存知かと思いますが、別府信介という若者。こいつと一緒に、李氏朝鮮の密使に殺されることを希望し、自分を殺した、西郷を殺したということで、日本が一丸となれば、李氏朝鮮じゃない、その後ろ側にいるロシアと日本は戦争しても勝てるっていう、こういう考え方を持つ。それを必死になって大久保が止めるんですよ。
はい、
そんなこと言うけど金どうすんだいっていう、うん、近代戦争っていうのはお金がかかるんだって言うんだけど、西郷は薩摩若い氏が追えばロシアには負けもはんっていうという、日本中の人々が薩摩人のごとくなければ日本はロシアの奴隷にされるって、こういう考え方なんですね。
はい、
大久保は前にも言いました通り、国家というのは金儲けと軍事力、うん、この二つで持ってるんだと。そうですよね。乱暴な言い方をすれば、経済と軍事力に関して力量が足りない政治はもうダメです。でも、西郷は違うんです。西郷は、国というのは何かというと、 その国民の殺爽たる心意気、精神を持つ、そんな国家にならなければこの国は守れないんだという、まあ、そういう対立を、これ私の語り口はもちろん司馬太郎さんです。司馬太郎さんはその大久保と西郷の対立なんですね。で、真ん中に厄介なのがいるんですよ。島津久光、
はい、
鹿児島の藩主なんです、うん、この人は明治維新が遂げられた時に西郷と大久保に騙されたって舌打ちするんです、
はい、
薩摩軍を幕府を倒すために使ったりすることは自分は許さなかった、うん、自分は江戸時代が好きだっていう、明治6年になってももう一回江戸時代に返そうとするんです。大久保は裏切り者、西郷に至っては薩摩を勝手に乗っ取った逆賊として島津久光は言いまくってる、あの二人が悪いという、
はい、
そして島津久光さんはどうも大久保と西郷が殺し合いすることを心から祈ったんですね。
うーん、
この続きまた下のマネタの上で。